かなり前なんですけれども、私はプルメリアっていう苗木をもらったことがあります。教えられたのは、もう土に刺してたら芽が出ますからって。私は育てようと思いまして、そして近くのその何ていうんですか、植物館とか植物園というか、そこに行って育てたいんだけどどうしたらいいんですかと。この土を買えばいいと。上がりましたと。土も買って植木鉢に入れて、それを差し込んで成長するのを待ちましたけれども、残念ながら枯れました。それ以前もそうだったし、それ以降ももう植物には手を出さないでおこうと。枯らしてしまうなと。おそらく皆さんそうではないと思いますけれども、当然皆さんが種をまいたり、そして私のようにその幹をこう土に差し込んだら育っていくものを、いくものと信じて期待するわけです。もしそうでなかったら悲しいですよね。同じように私たちの信仰も、神がくださったこの信仰も、神は成長することを期待していらっしゃる。もし成長しないんであれば、神の心を痛めることになります。実はこのコリントの教会には問題があった。で、それを今日我々見ていくわけですけれども、どんな問題であったか。今日のタイトルのように、肉に属するクリスチャンたちだった。間違いなくこの信仰者たちのその霊的な様子というのは、パウロの心を痛めたろうし、当然神の心も痛めたはずです。願わくば私たちがこの御言葉を学ぶことによって、一人一人が自分の信仰を吟味する、そんな機会になることができればと、そんなふうに願うわけです。早速今日のテキストをご覧、見ていただきたいと思います。コリント第一の手紙の3章の1節のところに、さて兄弟たちよと、このような呼びかけでこの箇所が始まるわけであって、間違いなく皆さんご覧になってすぐに思うことは、パウロが記したこの手紙の送り先、コリントの教会の兄弟たち、姉妹たち、彼らは救いに預かっていたということを見ることができるわけです。ところが、さっきもお話したように、救いに預かっていながら、パウロが期待するような信仰者たちではなかったんです。そこでパウロは何をするかっていうと、愛を持って彼らを咎めていきます。彼らにその間違いを明らかにしていこうとするわけです。願わくば彼らが正しい歩みを始めてくれることを願いながら、コリント信者のその霊的な状態、そしてその問題点をパウロはこの中で教えるわけです。さっきも言いましたように、願わくばこれが我々一人一人にとっても自らの信仰を吟味する、そんな機会となることを願います。一節をご覧ください。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。パウロはこの一節の中で3つの形容詞を使って、このコリントの人々の霊的状態を表しています。一つ目にあるのは御霊に属する人、二つ目は肉に属する人、そして三つ目が幼子に対する、幼子です。まずこの、じゃあ御霊に属する人と記されているこの人たちってどういう人なのか。御霊に属する人っていうのは霊的な人々の話です。神様の御霊、聖霊なる神によって支配されている人々、もしくは聖霊によって導かれた歩みをしている人たちの話です。 この人たちは聖霊によって満たされ、聖霊によって導かれているゆえに、彼らの考えも彼らの思いも彼らの振る舞いも全てが聖霊に満たされた状態、聖霊に喜ばれる、神に喜ばれる、そのような歩みをしている人たちの話です。二つ目に出てきたこの肉に属する人っていうのは、この肉っていう言葉は肉欲的なとか世俗的、そういう意味がある言葉であって、パウロはここであなたたちはまさに世俗的な人々であると。この肉っていうのは今見てきましたけれども、生まれつきの人間のその特性であり、また人間の行動でもあります。全く神に逆らっている状態、そういった状態を言うわけです。3つ目のその幼子であると、幼子に対するように話しましたと。間違いなくこれは乳児の話じゃないです。ある程度のことが当然理解できる者たちの話です。で、2節ご覧いただきますと、この幼子のことがもう少し説明されています。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方にミルクを与えて固い食べ物を与えなかった、その理由は簡単ですよね。消化できないからです。パウロがこのコロニトの町に滞在したとき、何を彼がしたかというと、当然キリストの福音を語り、救いに預かった者たちが成長していくために必要な霊的食べ物、御言葉を教え続けてきたわけです。救われて間もない者たちには当然ミルクを与えます。つまりその真理の基本的なことです。そして理解の成長とともに徐々により難しいことを教えていくわけです。例えば救いに預かった多くの人たちっていうのは、私は神の恵みによって救われたと、そのことは分かりますよね。基本中の基本ですもんね。行いではなくて神の一方的な恵みによって救われたと。で、その信仰が成長するによって、私たちは実はその救いっていうのは神の予知によるものであり、神の選びであり、それによって神の義をいただき、後には神の栄光に預かるんだって。例えばこれを見ても、救いって言った時に神様の素晴らしい真理がたくさんあるわけです。ですから当然パウロはその信仰を持った人たちが理解できることを教え、その理解とともにより高度なことを教えていったわけです。どこだってそうするじゃないですか、ね、パウロはそのように1年半にわたってコリントの町で人々を教え続けたんです。ところが今見てきたように、残念ながらこの人々は成長してなかった。まだ信仰的に幼稚な幼子であった。で、こういうことを言うと、おそらく皆さんの中でも、それは自分のことじゃないのかなと、そんなふうに思いになる方いらっしゃると思うんです。信仰歴は長いけど、私はまだ信仰において大変幼稚な存在だって。もうすでに私たちはキリストにある幼子っていうのはどういう信仰者なのかを学んできました。すでに学んだコリント第一の手紙の2章の15節16節のところで、私たちはこういうことを学んだこと、ちょっと思い出していただきたいんですが、そこには救われた者たち、救いを受け入れた人たちの特徴が記されていました。特にパウロは2つのことを記したんです。1つは全てをわきまえる人である、もう一つはキリストの心がある人である。これが救いに預かった者たちの特徴だと言ったわけです。15節ご覧くださいます。御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。御霊を受けている人は全てのことをわきまえるって。御霊を受けている人っていうのは救いに預かっている人ですよね。聖霊なる神様をいただいた者たち、聖霊がそれぞれのうちに内住している人たちの話です。全てのことをわきまえるっていうのは、神の真理を理解するだけじゃない、判断できる人であるって。 ですから救いに預かって初めて神の真理が分かるだけじゃない、神が望んでおられること、神が求めてらっしゃること、神の御心を私たちは知ることができるわけです。その判断ができるわけです。キリストの心が与えられている、キリストの心があるんだと16節は言いました。つまりキリストの思いが私たちの思いになっているという話です。キリストが愛することを愛するように、キリストが憎まれることを憎むように、新しく生まれ変わった私たちというのは何とかこの主に喜んでいただきたい、そしてこの主が喜んでくださった、それが私たちの喜びである、ってそんな人へと私たちは変えられた。イエス様が地上にいらっしゃった時にはイエス様は父なる神を喜ばせること、そのことだけをなさったわけでしょ。どんなふうに、御心に従順に従うことによってです。そのように私たちも生きていきたいって、自分を喜ばせる人生から今度は神を喜ばせる人生へと私たち生まれ変わったんです。ですから主が喜んでくださることを求めて生きている人っていうのはしっかりとそれを探って、それを見つけて、そのように歩んでいこうとします。もっともっと主に似たものへと変えられていくこと、そのことを願って御言葉を学び、御言葉を実践し、そしてよりこの素晴らしさ、この方の素晴らしさが明かされることを期待しながら生きていこうとする、まさにそのように生きていく、そのように変えられていくということが成長ということですよね。ですからパウロはこれが救われている人たちの特徴だと教えてくれて、悲しいことにコリントのクリスチャンたちはまさにこうでなかったということです。2章の14節に生まれながらの人間はと書いています。3章の1節に肉に属するものと、3章の3節にも肉に属しているって、彼らのことをそのように表すわけです。ということは彼らは救いに預かっていながら何が神の前に正しいのか、何が神に喜ばれることなのか、その判断ができていなかったって、まさに救われていない人々たちと同じようであったって。でこの現実を突きつけられた時のパウロがどれほど心を痛めたか想像がつきます。覚えてます、パウロが初めてこのコリントの町を訪問したのは紀元51年の春でした。だいたい3月頃です。そして52年の9月まで1年半にわたってパウロはこの町に滞在して神の言葉を伝え続けた。さっき見たようにコリント第一の手紙が記されたのは56年と言われています。そうすると初めて訪問した51年から56年、約5年が経っているわけです。信仰を持って歩み始めたコリントのクリスチャンたち、約5年の月日が経ったにもかかわらず、残念ながらまだ彼らはキリストにある幼子であったって。救いに預かっていながら、しかも霊的成長のために必要な全てのものが備えられ与えられてにもかかわらず成長していない人々、確実にパウロはその現実を見て悲しんだでしょう。パウロはこの現実を見て、そして霊的に成長していない理由についてこの3節の中で語っています。3節の初めのところに、あなた方はまだ肉に属しているからですって言っています。あなたたちには肉の特徴があるって、もうすでに見てきたように、まだあなた方はこの世の人々、普通の人々のように歩んでいると、そのように言うわけです。つまりこの人々っていうのはね、神様の前に正しいことが一体何なのか、そのような願いはあるはずです。しかし彼らがその判断に用いる基準というのが実は聖書ではないんです。 覚えてます？コリント教会の大きな問題っていうのは、彼らはこの世の知恵に頼ってたんです。それからなかなか抜け切ることができなかった。彼らにしてみたら最も大切だったのはこの世の知恵だったんです。ですから御心を判断するとか、御心を選択するとか、それを彼らは自分たちの考えや自分たちの思い、この世の知恵でもってそういうことを行っている。だからパウロはそれを見て、まさに救われていない人々たちと同じじゃないか、それはって。かつては確かに我々はそうだった。でも救いに預かった私たちは、神様からいただいたこの御言葉に基づいて生きていくわけです。これが私たちの信です。私たちの歩みが正しいかどうか御言葉と照らし合わせてみることです。そしてもし私の歩みが正しいかどうか分からなければどうするか、そのように歩んでいる人たちに自分の歩みが正しいかどうかを相談するはずです。また祈りを求めるはずです。でも悲しいことに御言葉を見る限りではそういったことがなされてない。いいです、皆さん、自分の考えが最善であり間違いがそこにはないって、そう考えるところに私たちの問題があるわけです。私たちに必要なのは御言葉に対する柔軟性です。というのは、私たちが歩んできた歩みと御言葉が教える歩みとは一致しませんでしょ。そうすると私たちはこの神の言葉に砕かれて耳を傾ける必要があります。私たちが歩みを、信仰者として歩むその歩みにおいて大切なのは、この御言葉が何を教えてくださっているか、神の御心を知ることが必要だからです。ですからパウロはこのコリントの教会の人たちがまだ肉に属しているって、この世的な歩みをしているんだと、世俗的な歩みをしていることを知って、そしてそれが原因だということを指摘するわけです。で、パウロはその後でこの人たちがまだ霊的に成長していない証拠を挙げています。3節の後半からですけれども、ご覧くださいます。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのでありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのでありませんかって。まずあなたたちが霊的に成長していない証拠としてパウロが挙げた一つ目の証拠っていうのは、あなたたちの間に妬みや争いが存在しているからだって。ちゃんとパウロは教会の中にそういった罪が存在していることを知ってたわけです。妬みなんて説明するまでもないですが、新約の中に16回出てきます。嫉妬ややきもちです。また悪い意味での熱心さなんです。妬み、これが救われてない人々の特徴であるということは御言葉は我々が教えてくれています。例えばローマ人の手紙の13章の中でパウロはこんなことを言っています。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。13章の12節です。13節には遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけませんって。ご覧になりましたか。このような正しくない意味から離れていきなさいと、闇の技を打ち捨ててなんて言っています。私たちは救いに預かったものとして、それにふさわしく生きてきなさい。昼間らしい正しい生き方をしようではないかって。争い妬みの生活ではなくて、まさにそれは闇の行いだって。また同時に争いっていう言葉、不和とか口論です。これローマ人の手紙の一章の中でパウロは救われていない者たちのその姿を暴露するわけですけど、29節のところに、彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、 そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言遭遇する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼はそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけではなく、それを行う者に心から同意しているんです。ご覧になったでしょ皆さん。神を知っていながら、その神を愛することもその神を信じることもしない人間がいかに神の前に罪を犯しているのか記されています。彼らは神を知ろうとしたがらないんで、自分の好きなように生きていきたいんで、神様はじゃあそうしなさいと。その結果、人々はどんな生活をするかって、あらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちた生活、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになった生活、陰口を言う、そしる、神を憎む、人を人と思わぬもの、そのリストが続いています。ですから、この妬むことであったり争うことである、これは神がお喜びにならないということはもう明らかです。ですから、この3節のところに今日のテキストですけれども、あなた方の間に妬み争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか、そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。肉に属しているとか、ただの人、この世の救われていない人たちの話です。その人たちと生き方が全く同じだというわけです。しかもただの人のように歩んでいるのではありませんか。歩んでいるというのは現在形が使われています。そのように歩み続けているんです。で、皆さん、この2つを見たときに、ね、妬みとか争いを見たときに共通していることがありますでしょ。それは何かっていうと、これは全て自己中の生き方ですよ、ね、全てが自分のその考えに基づいているんです。自分が判断の基準になっているんです。例えば自分よりも成功している人を見たら我々妬むんです。なんであいつがみたいな。自分よりも給料がいいとか、自分よりもいい家に住んでる、なんであいつが、自分よりもって。自分よりも幸せそうな人を見たとき、なんでこの人が自分よりも幸せなんだって。結局問題っていうのは、この自分よりも、つまり自分がいつも基準にあるって、この物差しを持って周りを見てならば、必ず心は妬みに満たされます。この罪が自分の心を支配すること、自分の心にのさばることを私たち許しちゃいけないって。さっき私たちは2章の15節のところから見たのは、わきまえるって、何が俺に必要かっていうと、私たちは一体何が神の前に喜ばれるのかを判断して、それを選択していくわけでしょ。信仰者の皆さん、神様ってちゃんとあなたに必要なものを必要なだけくださいますでしょ。旧約の時代から全く変わってない、ね、ひょっとしたら私たちが余計に与えられたり、その富に私たちは目を止めてしまうかもしれないし、少なければ我々どうするか、神に不平不満を言うかもしれないし、だからちゃんと神様は必要なものだけくださるって、それはどうしたかっていうと、神はちゃんと我々の必要を知ってらっしゃるからです。だから私たちは自分に与えられているものをしっかりと覚えることです。物質的にもそうだし、健康的にもそう、自分が置かれている環境もそうです。感謝することです。自分が願っているその理想と違ったら、必ずそこには不満が出てきますでしょ。この環境が変わればとか、自分が健康になればとか、自分の欲しいものが手に入れることができたらって、そしたら私は満足するとか、そんなことを思っている限り、決してあなたは満足することはない。もうそれは我々知ってるじゃないですか。我々が学ぶことは何かっていうと、神は何があなたに必要であるか、私に必要であるかご存知であり、それを与え続けてくださっている、与えられているものを感謝するんです。あの人があんなものを持ってるのに私は持ってない、そうじゃないんです。神はちゃんと必要なものをあなたにくださってるんです。この妬みとか争い、結局自分中心な ものの考え方、そこに原因がある。パウロがこの人々が非常に信仰的に幼稚だと、その証拠として挙げた2つ目の理由というのが、教会の中に分派が存在したんです。4節ご覧くださいます。ある人の私はパウロにつくといえば、別の人は私はアポロにという、そういうことではあなた方はただの人たちの、ただの人たちではありませんかって。パウロ派がいるし、アポロ派がいるんです。悲しいことにこの教会には偏愛が、個人的好き嫌いが存在してたんです。でこれも実は自己中です。私はこの人が好き、でも私はこの人が嫌いって。だって私の考えてることとこの人は一緒だからとか、私の考えるようにこの人は考えるから、私はこの人の考えが理解できないから嫌いって。気づかなきゃいけないのは、こういった思いを私たちにもたらしているのは聖霊じゃないんです。イエス、もちろん聖書という基準に照らし合わせてそれと違うことを言ってるのは別の話ですよ。だって私たちってあるじゃないですか、性格的にとかいろんなところで好きや嫌いなんてすぐ思ってしまうわけでしょ。そんな思いは聖霊が与えるんじゃないです。そんな思いは肉が与えるんです。だって教会外でそういう思いに満たされた人って山ほどいません。悲しいことにそういう人々が教会の中にも存在しているということです。かつての私たちはそうだった。でもそこから我々救い出されたわけでしょ。我々は違う価値観を持っているんです。聖霊が私たちのうちに働くならば、私たちは喜んで従っていこうとするんです。どんな人に、教会なら教会の組織にあって霊的なリーダーに従っていこうとするし、社会にあってもそこにあるリーダーに従っていこうとするし、御霊に満たされたならば従順というのは伴っていくんです。もちろん繰り返しますけど、御言葉というその基準に基づいて我々は判断するわけです。ですからさっき見た妬みとか争いも、結局は自分が物事の中心にあった、自分の思い通りになるかならないか、自分の夢が叶うかどうか、自分の願い事が満たされるかどうか、教会に存在した分派っていうのも自分が好きなのか嫌いなのか、基準は自分だったわけです。でね、皆さんね、こういったことが教会にとっていかに危険なのか、って御言葉はそのことを我々に教えています。ユダの19節のところには、この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。つまり教会の中に入り込んでくるその救いを知らない人々、その人たちは何をするかっていうと、教会を分裂に導いていくんです。どんなふうに、今我々見てきたようにです。だって神の御心は、神を愛し我々隣人を愛するわけでしょ。確かにみんなを愛するということは難しいことを知ってます。でも我々はそのために祈るわけでしょ。その人たちに不幸が訪れることを願うんじゃなくて、幸いが、幸せが訪れるように祈るわけでしょ。でも確かに神を知らない人々が教会の中に入り込んできて分裂をもたらすって、あの人は素晴らしい、この人はとんでもない人だ。また同時に、こういう人々は教会にとって大変危険だというのは、彼らは信仰的に大変幼稚ですから、まだ根がしっかり張られてないから、いろんな教えによって惑わされるんです。パウロはエペソの4章のところでこう言います。私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、それらの策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭のキリストに達することができるためなのです。私がもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがない。結局言ってるのは根なし草の話でしょ。根がしっかり張られてないと流されちゃうということです。いろんな教えに惑わされてしまうということです。そうするとそういう人たちを通していろんな教えが教会の中に入り込んでくる危険性があるわけです、ね、 信仰において成長していないということは大変大きな問題だということです。そういう人たちが教会の中にさまざまな問題をもたらす可能性があるわけです。だって彼らは神が喜ばれることが何かではなくて自分の考え、自分の判断が正しいとして主張するからです。聖書に立っていなければ必ずそこにはさまざまな問題が生じるって。で、今日私たちが見てきたのはこのコリントの兄弟姉妹たちが悲しいことに信仰において成長していなかった、ね、そのことを見てきたんです。しかし思いません、皆さん、パウロ大先生によって1年半もの間直接教えられたんですよ、ね、みんな学びたいと思うじゃないですか。そのパウロから1年半学んだこのコリントの教会がなぜこのように信仰において成長していなかったのか、その理由を知りたいと思いません。で、これはもちろんコリントの教会だけの問題じゃないから、そしてどの時代に関係なく人間の問題なんです。ヘブル書の著者がそれを我々に教えてくれたので、ちょっとそこを開いてください。ヘブル人の手紙の5章です。ヘブル人の手紙の5章の11節のところから、この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じていません。幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。このヘブル書の著者は霊的な幼子、霊的幼子の特徴をまず記しています。11節、また13節をご覧ください。このところには霊的幼子の特徴というのは霊的無関心だということを教えています。11節には耳が鈍くなっているためって書いてます。耳が鈍くなっている、この鈍いという言葉、これは呪いとか遅鈍、動作が遅いことです。機転が利かないことです。怠けとか怠惰という意味があります。耳が鈍いっていうのはそういうことです。で、この人の問題っていうのは霊的なことへの関心がないために、御言葉の学びなど霊的成長に役立つことに消極的であるんです。だからいつまでたっても成長しないんです。怠けである、怠惰である。私たちはどうやったら信仰が成長するのか知ってます。御言葉を教えてくれるからです。いいですよ。どうやったら成長するか、神の御言葉を正しく学ぶことです。そしてその御言葉に従っていくことです。そうやって成長するわけでしょ。もちろん私たちは教会にあって自分に与えられたその霊的賜物を使うことによっても成長します。それによって自分だけじゃなくて周りの人たちも成長する。どうやったら成長するのか御言葉を我々に教えてくれてるんです。でも彼らの問題は何だったかっていうと、御言葉が言ったように耳が鈍いと言ってるんです。誰かに問題があるんじゃないです。彼ら自身に関心がないんです。御言葉を学ぶって言ったって別に間に合ってます。十分学んできましたって。そうするとなかなか信仰っていうのは成長してこないんです。例えば私たちが御言葉を学ぶことにどれだけ貪欲であるのか、そのことを考えてみることが必要です。13節見ていただきますとね、義の教えに通じてはいませんってあるんです。この通じてはいませんという言葉は経験不足とか未熟な人、または無知であったり努力していない人って意味があるんです。努力していない人って。ですから この著者は幼子が教えに関心を示さないように、霊的幼子は義の教え、つまり御言葉の教えに対して関心を示さないって。だから正しい選択をして神の前に正しく生きることも無関心である。義の教えに通じていない、義の教えに対して全く無知であるって。なぜか分かるでしょ。それを学ぼうとしないからです。で、2つ目の特徴として14節に記されているのは霊的未熟ということです。霊的幼子、その特徴というのは霊的に非常に未熟な存在だと。どんなふうに、まず判断力に欠けるんです。この14節のところに経験によって良いものと悪いものと見分けるって書いてあります。今見たように見分けるっていうのは区別するとか、この見分けるっていうのはこの区別するとか判別する、そういう意味があります。ですから正しいことと悪いことの区別判別を意味しているわけです。幼子っていうのは正しいことと悪いことの判別ができないんです。霊的幼子も同じで、霊的なこと、つまり何が神の前に正しいのか、そういったことが判断できないでるって。で、この見分けるという言葉なんですけども、良いことと悪いことの区別判断をするためには見分ける感覚をと書いてます。感覚っていうのは霊的感受性であったり霊的判断力の意味です。すなわち神の前に何が正しくて喜ばれることなのか、自分だけでなく他のクリスチャンたちの成長には何が必要なのかを正しく判断できない人です。ですからこのヘブル書の著者はここで幼い、信仰的に幼い人、霊的な幼子、どんな人たちなのかっていうと、まずこの人たちは霊的なことに対して関心を払ってない人、判断力がないためにこの人たちは霊的に未熟な人です。しっかり何が正しいのか、そういった判断ができない。さっきも我々コリントのところでも見てきました。ですからこの人たちっていうのは自分のことしか見えないんです。神の視点から物事を見たり考えたりできないんです。神の視点から物事を見るっていうのは神が何をお喜びになるのか、そのことを考えるわけでしょ。残念ながらそれができないです。ウィリアム・バークレーという先生は、拗ねたり癇癪を起こしたり自分の思うようにならなければ何もしない人、このような大人が教会の中にいることは誠に困ったものだって言ってます。拗ねたり癇癪を起こしたり自分の思うようにならなければ何もしない人、こういう人が教会の中にいるっていうのは大変困ったものだって。だって彼らの関心は自分のことだから。で、もう一度この14節ヘブル書ですけども見てくださいます。こういう人々が特徴だって見たわけです、幼子の。で、その原因が一体どこにあるのか、まずこの耳が鈍くなったって、さっきから我々見てます。11節のところで、あなた方の耳が鈍くなってるって。この著者は私たちに、自分の信仰が成長しないのは自分に責任があることを言うんです。なぜか分かります。というのはこの言葉が実は官僚系を使ってるからです。過去になされたこと、その結果が現在に表されているんです。つまり鈍くなったって。この神様のその真理っていうものをそれに対して関心を払わない、その決心をしてその結果が今も伴ってるって、その状態が今も続いているということです。だから怠ける選択をした、そしてその選択が今も続いているんです。ですからこのヘブル書の著者はそこに問題があるということを言うわけです。 あなたが神の真理を学ぶことを怠けたから、今もあなたの信仰は成長していないって。ですから霊的に成長するということは、各自がまず成長したいという正しい選択をして、そのために必要なことを実践していくことです。いいです。信仰を成長したいとあなたが望めば信仰は成長するんです。ということを我々に言うのは、信仰が成長していないのは神のせいでもないし、周りの人のせいでもない。あなたに問題がある。それをあなた自身が望んでいないからだって。また14節見てくださいます。経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。訓練されたという言葉があります。この言葉っていうのは鍛錬するって意味です。ちょうどそのスポーツ選手が自らを鍛えていくように、我々クリスチャンも日々の生活を通して霊的判断力において成長するように努めていくことが必要だって。努力がいるということです。つまりこういうことですよね。イエス様の救いに預かった私たちは、神に喜ばれることをしたいという願いを持っています、ね、神が喜ばれることを選択したいって。でもその選択において成長するためには、数々の失敗も我々経験するわけでしょ。でもそうして私たちは成長していくわけです、ね、御言葉を通してこれは御心だと思ってた。でも後になってみたら、それって御心に沿ったんじゃなくて、自分の願い事が叶うようにと思ってたかもしれない。いろんなことに気づかされて、そしてそういうところから我々は少しずつ成長していくわけです。ですからこのヘブル書の著者が言うように、訓練がいるんだと。まさにそのスポーツ選手たちが自らを鍛えるように、鍛えることによって 0.1 秒でも速くなるようにするように、我々信仰者も努力がいるって。どんな御言葉を読むことですよ。御言葉を学ぶことですよ。御言葉を実践することですよ。そうして我々は霊的判断力というのを養っていくんです。だからね、皆さんね、ご自分の信仰というのをちょっと振り返ってみて、皆さんの信仰生活の中で、例えば御言葉を読む時間ってどうです？ひょっとしたら御言葉を読むことが目標になってたら、内容なんかどうでもない、御言葉を読んだことに満足するかもしれない。でもそれは目的じゃないですよね。我々御言葉を通して神を知りたいんです。一日一章読めないかもしれない、一日一節かもしれない、でもそうして私たちは少なくても神を知りたいと思って御言葉を読んでいるかどうか、こうして御言葉を通して学んだことを我々日々の生活において実践しようとしています。そのために我々はその御言葉をしっかり忘れないように努力しなきゃいけませんでしょ。だってすぐに忘れてしまう私たちです。そうして我々は主がこう教えてくださった、それを実践していこうって。こうやって集会に来るのも大変かもしれない皆さん。でもそうして私たちは神のことを知って、神に会って成長したいと願うゆえに、神が私に教えてくださっていることをしっかりと行い続けていこうとするわけです。もし私たちがこういったことに対して怠けているならば、結果は言うまでもないでしょう。年数だけが経ってて我々の信仰は成長してないって、その原因がどこにあるのか、ちゃんと御言葉を我々に教えてくれるんです。ね、信仰者の皆さん、感謝のことに神は私たちに何度も悔い改めの機会をくださるわけです。ひょっとしたら皆さんの心に神様働いてくださって、私の信仰生活というのは本当に怠惰だったなと、怠けていたなと、御言葉をただ聞くだけに満足してた、集まることだけに満足してた、聞いたこともすぐに忘れて覚え続ける努力もしてなかった、もっと言えば本当に神様の御言葉に従って何とか成長し、もっと神の栄光を表していきたい、頭では分かってたけど心ではそんなふうに思ってなかった。あなたがどんなふうに思ってらっしゃるかはあなたがご存知だし、そして神はご存知です。神様、私たちに悔い改めの機会くださって、神様、私の不信仰を許してくださいって、ただ教会に集うだけでそれで満足してましたって、あなたはそれで満足なさらないし、そんなことをあなたは私たちにおっしゃってるわけではない。神様が、もし皆さんの中に何かを働いていらっしゃるんだったら、 その神の導きに従うことです。この間上位上の中で子供が親に聞いたんですって。一番大切なものは何って、一番大切なものは何って聞かれた親は答えに躊躇しました。その時にその子供が神様でしょって。その通りですよね。問題は私たちがそんなふうに生きているかどうかです。神が一番だって、神が喜んでくださることが一番だって、神の栄光を表すことが一番だって、そのためにはどう生きるべきなのか御言葉はちゃんと教えてくださった。それに従っていくことです。皆さんしっかり御言葉を学んで神の助けをいただきながら実践し、そして毎日の生活の中で何が神の栄光を表すことなのか、何が神に喜ばれることなのか、神の助けをいただきながら正しい選択をすることです。それができてなかったんです。悲しいことにコリントの教会には。そしてこのヘブル書の著者が言うように、コリントだけじゃない、私たち一人一人の問題でもあるんです。しっかり御言葉の教えに従っていきましょう。そうやって我々は生きるんです。真なる神様、こうしてあなたの御言葉を共に学ぶことができたことを感謝申し上げます。この愛する皆さんの上に主どうかあなたが働いてくださって、それぞれの信仰を強めてくださるように、どうかそれぞれがあなたにあって成長し、あなたの栄光を表し、そしてそれぞれの周りの者たちがあなたに引きつけられていきますように。どうか神様、あなたによって救われた一人一人、私たち救われたにふさわしい者として歩んで、あなたが喜ばれる働きをしっかりと最後まで成し遂げることができるように、どうか一人一人を強めてくださいますように。御言葉を心から感謝して、この愛する皆さんをあなたにお委ねします。それぞれの地にあなたの御心をなしてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。